この味、まことや。シェル。
いらっしゃいませ
ー。どこまでも伸びゆく威勢のいい二代目男性店主の声。その声すらもここ、味噌煮込みうどん屋の味であると気づいたのはいつからだったか。先代の声が思い出せないほどに俺がガキだったせいか。親父の声はまだ今でもよく思い出せるのにな。ここにはよく親父に連れてきてもらった。味とはそこにあっても味わうだけの舌と記憶がなければ存在し得ない。ある程度の潤いと余裕がなければ正しい味わい方にすら手も届かないと知ったのはこの土地を離れてからだ。味噌煮込みうどんをふうふう冷ましてくれる家庭のぬるさに浸って成長した俺にとって都会というところは冷たく硬くひいひい言うためだけの場所だった。とはいえ今も頭のどこかで親父の小売業を継がなかった俺、あのまま会社員でうだつが上がらないけれどもなぜか家族には恵まれた俺を思い浮かべてしまう。味わったことのない俺を。
味噌煮込みうどん親子でありがとうございます。
すの音が聞こえないのは自分の耳のせいか、うどんを切る店主の柔らかな発音のためか。うどんの出来上がりを待つ間に茶をすすっていると壁に止められたいくつものカレンダーが気になり始める。連なる名前は地元の中小企業、味噌の座、近隣の飲食店。気の良さそうな店主の趣味だろうか。おそらくは付き合いでこのようにカレンダーばかり増えてしまったのだろう。お客が自分のところのカレンダーを見つけられないとがっかりしてしまうから。俺は想像する。毎月末、彼や彼の奥方が一枚一枚丁寧にカレンダーを破り取る様を。あの長い長い
ありがとうございます
と同じテンポではらり名残惜しそうに紙を握りしめるその瞬間を。
お待たせいたしました、味噌煮込みうどん親子です。
ぐつぐつと煮えたぎる茶色の土鍋、とろみを帯びたあぶくにネギの緑と白が目に嬉しい。レンゲを浸してずずっと汁をすする。カツオの出汁が効いていてすっと飲めるのがいい。この熱くてまろやかな味噌の後味、キレの良さが普通の赤出汁とは一線を画している。小麦の平たくて太い麺が一本一本個性的で情さえ湧いてきそうだ。麺は時間の経過とともに食感を変えていくからいつまでも飽きない。俺はいつもかしわと卵入りの親子、そこへさらにエビ天を入れる欲張りな輩は大抵観光客だ。
これこれ、名古屋といえばエビフリャーだがね、やんな
何言うてんの、フライと天ぷら全然ちゃうがな。
後ろの関西風イントネーション、若い男女が盛り上がっている。さ、ここらでピリッと一味か七味か悩んでいると隣のテーブルからしわがれた声がひそひそ。
そこの奥さん、嫁がブスだから一緒にすまんって言うんだわ。
そういや、あそこの旦那さん風呂場で倒れたんだわ。湯船で足腰が立たんようになって。
かしまし元娘、おばあちゃんたちの真っ昼間から遠慮のないギリギリの昼ドラも真っ青な噂話こそ最高のスパイスだ。そういえば親父が食べた後の土鍋はいつも汁まで空だった。その時と味は変わらない気がする。あの 温かな店主がそれを守ってくれている気がする。気がするなんて不確かで、おそらくは俺の願望なのかもしれないが、そう、俺の願望、願望ね。願望とは、いい年したおっさんが、
と自嘲的に土鍋を見下ろす。
温かみを残した土鍋はすっかり空っぽで、俺の胃袋は熱く、額からは汗が噴き出す。ふぅと大きく長く一息吐き出せば、今にも親父の声が聞こえてきそうだ。そろそろ行こうか。それがこの味、俺の味噌煮込みうどんの味、まことや。劇団サラダ、西本聡。